皆さんこんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではニュースでは決して流さない情報を皆様と考える番組です。この番組への皆様のご意見や感想をお待ちしております。お問い合わせ先は番組ホームページ redpill-radio.tokyo までお願いいたします。それでは最後までレッドピルラジオショーをお楽しみください。はい、こんばんは、中んずくです。
ひろみです。
はい、3月16ということで、
はい、
はい、春っぽくなってきた、
うんね、そう、うん、なってきましたよ、うん、はい、
はい、でね、ここ最近の状況で言うと、
はい、
なんか僕的には、うん、なんかあのトランプさんがあのエプスタインリスト、
はいはいはい、はい、
一応ポム・バンディ司法長官が一応、
うんうん
うん、出したと、
はい、
でも内容を見たらなんか前から公表されてる内容で、
ね、
結構あれ世界的にがっかりしてる、
うん、そうね、まあ、あんまり新しいものはなかったかななんて感じでね。
なんかあれから失速してるような感じがするんだよね、なんかいろいろと、なんか、
うん、
あのあとだって FBI の
カシュ
パテルさんも今際立った動きもないし、
そうだね、
まあ RFK ジュニアも
そう、もうちょっと頑張ってほしいんだけど、
ちょっとごめ
ん
ね、
うん、
まあ、ワクチンとか
ケムトレールもね、
うん、そういう関係とかも踏み込んでほしいなってところで、うん、
はい、
でちょっとなんかね、あの今までなんかそういうトランプさんの動きとか、うん、まあ、そういう世界的な動きを中心になんかまとめてきたけど、うん、だからちょっと特別じゃないけどあの今回はちょっと日本、うん、
はい、
日本の情勢というか、
はい、
歴史っていうのかな、
お、はい、
あのまあ、うん、もちろん先に言っときますけど別に僕は歴史学者じゃないんで、はい、ただいろいろ調べていくと、はい、日本ってさ、
うん、
はてなマークだらけだよね。
本当わかんない、
うん、さっきさ、あのひろみさんがさ、あの税金のことでちょっと吠えてたじゃない
所得税、
うん、所得税
を、うん、だからアメリカの方でさ、うん、あの廃止するとかやってたから、
うん、
あのちょっと日本もさいつ頃、うん、所得税始まったのかなって調べたら1887年明治20年からこんな昔からね所得税取られてたんだって。
明治20年っすよ、
ね、
もっと言うと、うん、一応建国日本帝国が、はい、建国したのが、はい、1873年明治6年と言われてるんですよね。
あ、はい、
まあ、半分怪しいけど、
うんうんう
ん、なんかその当時 その天皇が誰なのかっていうと、
はい、
その天、うん、あの神武天皇とか明治天皇とか、
はい、
なんかその辺あやふやなんだよね、
うんうんうん、
なんかね、ソースを追うと、
うん、
偏ってんのよね。
あーはー、
あの要は明治天皇推し側で書いていたりとか、はいはい、その天皇推しで書いてると神武天皇ってなったりとか、はい、まあまあまあいいや、まあ、とりあえずでも建国して明治6年で、
はい、
明治20年には所得税がもうあったと。
ねえ、早い。
それってさ、
うん、
もうその段階で、
うん、
もう日本ってさ、うん、在日に
乗っ取られてるね、これね、完全にね、うんうん、
だってさ、まあ、ちょっとその大日本帝国っていう当時、
はい、
うん、で言うと、うん、
はい、
そのなんていうのかしら、その、うん、ものすごいあの面積っていうか、これ僕も正確なあれは知らなかったんだけど、
うん、
あ、カラフトの半分が日本だったんだとか、台湾とか中国の一部とか、
ね、
あと朝鮮半島とか、
うん、
あとあのフィリピンの方っていうの、
うん、
マレーシアとかあっちの方とか、うん、あ、日本だったんだっていう。
そうそうそうそうそうそう、うん、戦後負けたから今の日本地図になったわけで、
うんうんうん、
それ戦前までは、
うん、
あのすごく広い大きい領土だったんだよ ね。
だからやっぱ大日本帝国って
帝国、うん、
だからあれなのかね、第二次世界大戦って言わせたいんだろうね。大東亜戦争って あの GHQ 隠すじゃない、
はいはいはい、言わないもんねあまりね、
うん、で言わないというか普通にうちら第二次世界大戦、第一次世界大戦、
ね、
あと日露戦争、
うん、
あと日清戦争、
うんうん、
実はさまだあったんだよねこれね。
あった、
あのさ最初にさ、はい、台湾から始まったんでしょこれ。
ああ当時ね、
うん、
当時ね、そうそうそう、大日本帝国の、
うん、
大日本帝国は1873年から、
うん、
だから明治ね、
うん、
で台湾統治したのが1895年、
うんうん、1895年明治27年かな、
かな、
うん、
で朝鮮当時ね、朝鮮半島を統治したのが1910年、
ああじゃあやっぱ明治の
明治、ね、
うん、30年代だね。
で満州統治したのが1905年、
うん、ああ同じく
同じ頃ね、
うん、
同じ頃で南、あじゃあ南洋諸島、
うん、
フィリピンとかそっちの方でしょ、ね、うん、インドネシアとかね、そっちの方が1919年から統治されてて、うん、その1945年の敗戦までは、うん、こっちの方まで日本、うん、
だったわけだね。
そうそうそう、
これね僕ねお恥ずかしながらね、うん、正確にはよ知らなかったこれ。
ああこれね、
うん、確かに見たことはあるんだけど、うんうんうん、いつからとか、うんうん、そのどのタイミングで日本ってこういう風になったのかなって
、戦争しながらこうやって広がっていったみたいな、うんうんうん、あれだけど、もっと前から、うん、もう明治からってなんだよね。だからさ、うん、今みんながさ、うん、あの在日帰れ帰れって言ってるんだけど、
うんうん、
帰るも何もそこ日本だった、
元々はね、
半島、
うん、
朝鮮半島がね、
そう
だから帰れっていうかもう日本領土にしちゃったらどう、
うん、結論それがいいよねでもちょっとマジな話で、
はい、
でもその当時は、うん、そもそもがそういう日本領土というのかな、分かんないけど、うん、
領土でいいんじゃない、
うん、戦時中とかね、うん、だったわけじゃん。
そう、
それでそう僕ね個人的に、うん、特攻の戦没者とか、
はい、
大東亜戦争での、うん、その戦没者リストっていうのを、はい、うん、すげえ時間かけて見てたのよ。たくさんいるから、
あるんだねそういうのね。
そうだから、第一艦隊なんとか司令部隊とか、なんかねいっぱい部隊があって、うん、でその名簿すごい細かくて、
うん、
その人の名前、うん、氏名、
うん、
あとその所属部隊で、あとどこで亡くなったか、どこで出発したか、あと出身地、
うん、
まあ、東京とかね、
うん、
愛知県とか、まあ、そこまで出てて、ちょっとね後半に行ってちょっとびっくりしたのが、
はい、
朝鮮って言葉が出てきてる。
あら、
あと、うん、台湾、
あ
台湾はね、うん、そこそこいた。朝鮮は多分片手いなかったかな、少なかったけど、
日本の特攻隊として、
特攻ではないけど
戦没者、
そうそう、
日本軍としてで戦ったって人がいるんだ、
うん、その、ね、名前が出てきたの結構後半だったんだけど、
うんうん、
確かにそれね特攻部隊じゃなかった、
うん、
特攻部隊のリストはリストであったんだけど、
うん、
でいろんなリストを見ていく中で出てきたから、うん、特攻ではないの。
でも日本軍として、
でして
行ってくれたんだ、行ってくれたというか、
行
ってくれたんだ
っていうことは、
はい、
そのまあちょうど僕見たのは、うんうん、その朝鮮っていう表現、はい、まあ、北朝鮮なのか、
う
んうん、今で言
う
韓国なのかは知らないけど、まあ、朝鮮、
うん、
あと台湾の方、
はいはい、
うん、が日本軍として行ったとすると、
はい、
まあ、当時学徒出陣とかも出てたけど、
うんうん、
あ、そうそう、あ、そう、学徒出陣とか、
はい、
あと志願兵とか、
はい、
徴兵で行った人のかとかっていうのも出てて、う
ん
う
ん、へえ、そんな書類がちゃんとあるんだね。
靖国のねあれであった、
うん、
で見てたら、うん、まあ、そういうふうにあって、
はい、
でその人たちって、
うん、
じゃあその戦争中かその大東亜戦争の時に、
うんうん、
まあ、推定大体二十歳前後、
うん、でしょうね、若いね、
だよね、おそらくね、
うん、
っていうことは、うん、おそらく明治、あ、ごめん、昭和初期か大正生まれ、
はい、
まあ明治後期
明治
いくら年取ったとしても、
うん、ちょっと年取って
大正か30代後半だったら、うん、明治時代の終わりだよね、
うん、
ってことはもうその時点で、うん、2世としていたってこと、それとも、
ああ、そっかそっか、
1世なのかな、その世代が。
ああ、
でね、でもっと有名なところの人で言うと、
うん、
あのかも有名な永久戦犯、
はい、
岸信介さん、
はいはい、
あの人当時、
うん、
あの明治29年生まれなのよ、
はい、
で次有名な笹川良一さん、
うん、はいはい、
明治32年生まれだから岸さんより笹川さんの方がちょっと若い、はい、3歳若い、
うん、
で小玉義雄さんが明治44年、まあ、比較的若いかな、さらに
うん、それ以上また10歳以上若いから、
はいはい、
うん、でちなみにだけど、うん、東条英機さんが明治17年生まれで、当時 A 級戦犯で亡くなったの、はい、あの殺されたのが 58歳の時、はい、ってことは、はい、この戦闘に行った方々って、うん、この人たちよりも若い、
若いでしょ、うん、
若いってことだよね、
若いよね、
うん、
きしね、
っていうことはやっぱりその、うん、あの戦争で戦没した人たちよりも、はい、うん、もっと前から岸さんとか笹川さんみたいな人が
いたんだよね、
いたってこと、
いたんだよね、うん、明治、う
ん、いたんですよ、それで一応その時にあの A 級戦犯で戦後その裁判を受けてるので、
はいはいはい、
うん、でこれちょっとさ、うん、感慨深いよね、
そうだね、考えるときね、今の日本地図で考えると、うん、ちょっと分かんなくて、うん、その大日本帝国っていう地図を頭に入れながら、うん、こう考えると、うん、朝鮮半島は日本の領土だったから、
うん、
だからまあいたんでしょうね、岸とか、
うん、
ね、
うん、だから今で言う、うん、帰化す、日本人に帰化するっていう概念というよりは、
そうそうそう、
もうそこに住み込んでた人が、移住してた人がいたってことだよね、
もうね、
うん、
いやいや、このね、明治はね、
うん、
ちょっと怪しいんだよね、臭いんですよね、ここの、うん、その戦争始まる前っていうか、
うん、
始まる前っていうか、その終戦前、
うんうん、
終戦から前、80年、あ、1800年代、
うん、
後半から、
うんうんうん、
敗戦の1945年までの間って、
うんうん、
怪しいんですよね。
なんかさ、いろいろ調べると、うん、今ね、調べれるものっていっぱいあるじゃない、
はい、
なんかさ、すごい偏りが大きいんだよね。
そうね、確かに、ね。
だから、どれが本当なのかがなんか分かんない。
分かんないけどね。
さっきの建国っていうのも、
うんうん、
大日本帝国の建国っていうのが、もともと、その明治6年と言われているけど、
うん、
紀元前で言うと660年なんだよね。
はい、
紀元前、
紀元前で、ね、
うん、で西暦で今で言うと建国から2685年経ってるっていうことになるのよ。
で、
まあ、要するに
天皇、
うん、その明治のそのあたりって、
うん、
明治6年建国でしょ、
はい、
ってことはその前にさ、一応あるんだったら江戸時代でしょ、うん、
はい、
うん、江戸末期、
江戸末期ね、うん、
だからなんか前々からもさ、うちら結構その江戸の後期から結構いたのかななんて話したじゃないですか。
話した、
うん、でもこれ確かにそれっぽくない、
うん、それっぽいね、もうね、いろいろこう合わせていくとね、そんな感じ。
いろいろその歴史の見聞とかって、うん、ここから前がない
んだよ、ないのよ、ないのよ、
ないんだよ。
私はもう江戸がね、全部ね、うん、嘘に見えてきて、
そうそう、
今習ってることとか、うん、絵に描いてあるものとかの、
うんうん、
私はね、
うん、
タルタニアみたいなね、
うん、
こうすごいこう、うん、なんていうかな、みんな平和でさ、もっとすごい技術もあって、
うん、テクノロジーもね、ものすごいハイテクなテクノロジーもあって、
空も飛んでたりとかしてあって、うん、なんかもっと豊かで、そんな領土問題なんかあったのかなってこう思ったりするんだよね、急にね、ここからあるの、明治ぐらいから
極端に違うんだよね。
そう、ここからね、なんか急に領土問題でさ、
うん
うん、なんか争い事があるみたいな、
うん、なんかタルタリアっていうとさ、うん、これ結構前にラジオでも一回やったことあったんですよ、うん、あったんだけど、その時はなんかね、思いっきり都市伝説っていうか、なんかそんな、いやいや、あ、いや、本当ね、でも、うん、それって、でも本当に建設物とかで、
うんうん、
これは世界的にロシアとかもそうあるし、まあもちろん日本にもあるし、
うんうんうん、
なぜか2階部分までが地下に埋まっててるとか、そういうリセットがあったんじゃないかって言われてる内容なのね。でも諸説でもありそうだよね、
ありそうな気がしてきたの、
うん、
なんかこの、
そうそうそう、
ここの明治に入るところからさ、うん、戦争中、うん、終戦までをね、
うん、
何回もやってんだけど、
うん、
そうするとさ、その前が全部嘘くさいんだよね。
そう、だから我々の知ってる範疇だけど、
うん、
その日清戦争という歴史よりももっと前から台湾誘致とか、
うんうん
うん、樺太とかやってるじゃない、
うん、そうそうそう、
だからなんかそれの歴史って まあ、教科書上だと明治27年からなんで、うんうんうん、あの日清戦争がね、うんうんうん、だからそういうの考えるとうーん
なんかあってもいいかなって
絶対その明治元年から明治6年、うん、6年で大日本帝国が建国される、うん、その6年って何だったのとかさ、
ね、この明治の天皇がさ、うん、ほらちょっと嫌な感じの人いるじゃない、ね、
写真イギリスかぶれのね
イギリスかぶれでイギリスだからロスチャーでしょ、うん、ロスチャーからお金入ってってことだね
確かね日露戦争かな、うん、日露戦争っていうと、まあ、明治37年なんだけど、うん、その時 の文書見ると、うん、あの明治天皇はもともとその段階でイギリスと外交をよく頻繁にやっていたってあるのよ
でしょ
そうすると納得するんだよね
そう
実はもっと前からやってるかもしれないけど要するにあの日露戦争ってなんとなくさイメージだとなんでロシアに勝てるのって
そう
なるんだけど、ね、そのでまああった
やっぱりバックがねいないとねできない、うん、
その段階からロスチャが動いてたのかな
かな
ロスチャーやる時
ロスチャーがいたんじゃない、
う
ん、
でもさ、うん、もっと言うとその江戸時代とかに、うん、一応ねうん、あるならば、うん、あのなんだっけあの宣教師のさザビエルザビエルとか、ね、まあその辺の歴史って結構有名じゃない、
うん有名ね
まあ、多分ザビエル知らない人はいないでしょ
カッパで
カッパでさあとその幕末のさ、うん、あのなんだっけあの人あのトーマスグラバーとかさ
なんだっけ出てこない
あの長崎 の,
あそうそうそう
あのグラバー邸って今でも残っててでいわゆるその武器、うん、坂本龍馬とか あの辺に武器を通じて売ってたと、うんうんうんうん、でその段階でその坂本龍馬とか、うん、ちょっと名前忘れたけどその辺がその武器会社を設立して、うんうんうん、そこでなそういう武器の輸入とかをやっていたみたいな話があって、うんで、 うん、でもそれもまんざら本当なのかなとは思うんだけど、うん、それの明治のいつの段階でやってたのかなと思って
坂本龍馬も怪しいって
言われ
て
るよね、
あの人いる本当かなってね
西郷隆盛とかさ
なんか本当にいたかどうかも怪しいでしょ
怪しいんだよ ね、
うん、本当になんかいろいろ調べてると怪しいよね
怪しいだから本当その幕末だザビエルも確かあれ結構江戸の後半でしょあの人
そうだね、うん
で人身売買をやってたというのは、
ね、
有名な話ですよね、
うんうんうん、
だからやっぱさその当時から人身売買とかが流行していて、
うん、
そのさ、うん、なんだろう指揮を取ってたのが実は天皇だったりとかさ
じゃない、
ね、なんか明治天皇が
ああそうそう
そのなんていうかな
う、ね、
武器の見返りにとかさそ う,、
ね
うん、そういうことを
こと
やってたんじゃないかななんて思うとちょうどいいんだよね。
そうだよね。だって日本、まあ、うん、刀しかなかったものに鉄砲が欲しいって、うん、ねえ、思うかもしれない。
だからあれって確か、江戸の本当最後の方って鉄砲使ってなかったっけ、なんか戦でね。
そうそうそうそう使ってた、
うん。でもあれがなんか なんでそれでさ、争いごとから始まって今に至るのかなっていうさなんでじゃあ当時その幕末をさせなきゃいけない理由って何だったのって
なんかさすごい喧嘩っぱよいよねみんなね
なんかちょっと
それもちょっとさあの、うん、なんかもやっとするんだよ ね,
もやっとするよねだってさいきなり人のお国に来てさいきなり戦争を追っ始めるきっかけ
、うん、
それかその例えばだけどそのトーマス・グラバーとかそのザビエルとかが来た段階で、うん、その当時からいた例えばだけどその台湾人とか朝鮮人に対して、うん、なんか反撃をしねえかみたいなさ変なそういう集まりをコミュニティを作っていたんじゃないかとかさ
最初は合いそうだよねその波長がねその喧嘩っ早いっていうか、うん、血の気の多いっていうことの在日と合いそうだものね、
う
ん、
そうそれで
日本はそんな
さそこも感覚フィーリングのもう世界になっちゃうけど、うん、日本人ってそれ理屈でさなんていうのかな論理的に分かって、
うん、
あの別に感情的にもそんなトゲトゲしないじゃない、
うん、そう
それであのちょっとね 今歴史の話をしましたけど、ちょっと面白いニュースがあったんで、ちょっと少しそこにつながるので、少し触れますね。
はい、
日本政府が朝鮮学校への授業料補助の完全停止、よく世間で今さ、大学とか高校の無償化がどうかとか、だその学校の無償化はどうでもいいので、とりあえず本題ではないので、そんな話題の中 で、でなんでその日本の税金がそういうところに使われなきゃいけないのか、でいわゆるその日本の教育機関って、いわゆる教育機関じゃないですか、だけど、朝鮮学校でやってるのは、北朝鮮だったら北朝鮮 の、 政治宣言機関、政治宣伝機関っていうのかな。
ああそうなんだ。
だって偉大なる金正恩総書記みたいな、
思想
教育、満世満世ってやつでしょ。だあれをやる機関だから、教育機関ではないと、
はい、そうです
ね、っていう判断でそのストップしたらしいんだけど、で
これ最近、いいですね、
これ最近あって、でそこでまあそのなんていうんですか、その朝鮮の方々とかの反応、もう言わなくても何となく想像つきません。ね、分かると思いますけど、それで同じく、日本政府のその動きは朝鮮学校にとどまらず、中国政府機関がやってる教育機関へも見直しが検討、
そうですよ、
要するに中国共産党が資金提供する中国系の学校では、要は反日教育が行われているとの指摘があり、日本政府は日本中国の、そういった教育を排除するべきだと。
反日教育を日本でやってるわけ？
やって
帰りなよ。
そうやってんのに、その授業料免除だとか、そういう
言いなきゃいいじゃんね。
学校の補助金は日本が出せと。
なんでやってることが筋つまってないよね。反日なんだから、言いなきゃいいじゃんね。
で、お分かりの通り、この定義に対して、中国や北朝鮮は差別だという抗議もあると。
なんだかね話が通じないね、これ。い
や、むしろ当然の対策だっていう話なのにね、でそれで、もはや日本は外国のプロパガンダ教育に、日本の税金を使って、
どふざけんなのね、
払う必要ないんじゃないのって話で、でこれさ、最近のその、最近じゃないけどクルド人問題もそうで、
そうですね、クルドね、
だってさ、不法ねえ、この間いつだっけな、ちょっと前に PKK が停戦宣言したんですよ、
ね、なったね、おめでとう、
おめでとうございます、お帰りくださいなのに日本のメディアは今後、難民申請をするのが難しくなるだろうとか困難になるだろうみたいない
やいやいや
いやいやいや、そういう問題じゃないからみたいな、だから今不法な難民、いや、難民申請っていうこと自体も
難民じゃないしね、
もともとその労働者として来てるだけなのっていうこともバレてるのに、でしかも難民申請するのが難しいとかちょっとおいおい、あとそれをダメで仮放免になってるやつはもう仮放免でいる理由ももうないわけで、お帰りくださいって話して、
本当だよね、
っていうと、また在日クルドマンがクルドマンじゃねえヘイトマンが在日のヘイトマンが出てくるわけですよ、ヘイトだヘイトだと、
どこがよ、
いやそういう人種なんですよ、だから、でちょっと、ちょっとその朝鮮学校の話題と、クルド人問題の話になっちゃったけど、なんで日本人がさ、やってきて、その税金で
よ
そから来た、しかも反日のくせに、で居座って、でそいつらってさ、そもそもが、なんていうのかな、その教育っていうよりは、なんていうんだろう、もう思想がちょっとおかしいんだよね。
そうもう分かり合えない。
そう、彼らって、植民地主義なんだよね。
ああなるほどね、はいはい、
特に中国の考え、
納得、
中国の考えとしては、そういう植民地主義なので、だから今、リアルで、埼玉の川口自治区って言われたりとか、日本自治区って、今日本に来ているやつらって本気でそれを思って言ってるから、超危険だと思いますよ。でそれをまたさらにそいつらを擁護する親中派議員がたくさんいるし、もっと言うと帰化人議員がたくさんいるし、だって今のさ、岩屋外相の動きとか見てさ、中国のビザ緩和がどうとかさ、 なんかふざけたことやってるじゃん。だってその間にさ、うん、その間によ、
うん、
スーパーでさ、うん、おにぎり1個盗んださ、
うん、
おばあちゃんがさ万引きで逮捕されてさ、
おかしいって。
なおかつさ、うちの近くだけどさ、うん、無免で、
うん、
あのさ飲酒運転であの一方通行逆走して16歳17歳の少年をバイク乗ってたんだけど、うん、それ引き殺して、それで、うん、罪に問われない。もっと言うと、うん、クルド人だってもう何度目かの犯罪なのに、うん、その女の子をレイプしてつっても不起訴よ、不起訴。
おかしいって日本は、
うん、本当おかしいのよ。でそれってさ、
うん、
もう完全にこのさっきの歴史じゃないけど、うん、やっぱもうその明治初期じゃないや、こうもう江戸末期、
江戸末期からだね、
からもう本当支配が始まっていて、うん、見事見事皆さん騙されてますって話。
だから敵ばっかりだよ。
そう、
敵多し、
うん、
ね。
だからこのことに気づいた人たちってうん、なんていうのかな、うん、いい目でまず見られることないじゃん。陰謀論って言われるしさ。
本当だわ。
むしろお前が在日じゃないかとか言われちゃうしさ。
本当だわ、うん、私も言われたわ。
でさ、その日本の今の帰化人ってさ、
うん、
まあ一応日本のルールとして3種類あるのね、その帰化する条件として、
うん、
でそれが1個が普通帰化、うん、
はい、
要するに一般の外国人が対象となるもの、
はい、
で次に簡易帰化って言って、
うん、
日本にその特別な血統の地域がある外、うん、要するに例えば親戚がいるとか配偶者が日本人ですとかさ、
ね、
っていう内容、
はい、
で最後ね、
はい、
大帰化 大きいって書いてある、うん、大帰化
何でしょう。
これは、
うん、
日本に特別の功労のある外国人に対して、
うん、
要するにこ、
うん、
国側からあぜひ日本人になってくださいっていうちょっと特別なもの、でこれほんの一部ですけど、
いらない、
うん、どういう人かっていうと、はい、例えば孫正義さん、
孫、はい、
韓国から
ソフトバンク、はい、はい、
で長州力さん、
あ
韓国から、
はい、
で新井貴浩さん、これはね韓国からで、あの広島カープってあの野球の選手、あと次に金本智明さん、この人も韓国で、この人は阪神タイガース、
はいはい、
で次にラモス・ルイさん、ブラジルから、これはサッカーで有名な人だね、うんうん、あとボビー・オレゴンって言って、お笑いなんだか、うんうん、投資家なんだかよく分かんない人
は
あと白龍、まあ言うのでもなくモンゴルからで、こういう人たち
が今いる。これって CIA 工作員じゃないの、なんとなく、
あかもしれないよね。だってこっちからさ、日本政府側からぜひ、
ね、日本人になってくださ
ってください
そんな制度いらないし、うん、なんか2番目に言ったなんだっけ、配偶者、
これ簡易期間ね、
簡易期間、これもちょっと、
うん、怪しいよね、
やばいよね、なんか男のモテない男の人とかね。
だから一時さ
、うん、
あったじゃない、そういう時代があ
ったよね、
田舎のね、農産地というか、そういうところのさ、うん、嫁さんにとかさ、
そうだね、
そういうのあったよね、一時
あったよね、
うん、
これで帰化が欲しいから、
うん、
っていうだけで来る人もいるよね、うん、きっと ね
だってこれ現実問題で、
うん、
現在だと今、うん、84万人、
あ、
うん、中国人で84万人が帰化してると。で年間でいうと、うん、まあ、2500人の時もあるし、うん、5000人の時多いと年間で1万人も帰化してたんだって。
わお、
でこれも恐ろしいよね、
恐ろしいね、また、
うん、で、まあ、その条件も、うん、当時の条件でいうと、うん、5年を住んでいる、で日本語は喋れなくても OK、
うん、
で過去税金払っている、うん、で犯罪歴がない、うん、で年収300万あれば良いよという条件だったんだけど、うん、今もっと緩くなってるよね。
あ、そうだね、あ、うん、安倍がなんかもっと緩いこと言ってなかったっけ、うん、安倍の時になんかもうちょっと緩和したような気がする、うん、
であとさ、うん、だって最近なんてさ、うん、中国人が来日してその日に生活保護の申請行って、うん、ええ
、見た見た、
うん、何人だっけな、何人かやってもう速攻26人が支給されてとか、
ひどいって、それ
そんな
ひどいん
ですよ。じゃこれさ、うん、もう差別ってとか言われるけど、逆にね、僕これで最後に一言だけ言わせてください、
はい、
ね、日本人の人権を侵害しているのは、
はい、
在日のあなたたちです、
うん、そうです、
いいですか、在日のあなたたちが日本人を侵害しています。
本当だよね。